相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん。この番組では不況の荒波も何のその、独自のアイデアで業績をぐんぐん伸ばしていらっしゃる元気な中小企業の社長さんに、ズバリその成功の秘訣を伺っております。今回のゲストは本庄式英会話スクール校長として活躍されている株式会社 HIC 代表取締役社長、本庄武則さんです。まずは本庄さんのプロフィールを簡単にご紹介します。本庄さんは1962年福岡県のお生まれ、現在48歳です。26歳でアメリカのロサンゼルスに単身で渡り、飛行学校に通う傍ら3ヶ月で英語をゼロからマスターされました。その後アメリカで飛行教官を務めた後、全日空航空専門の翻訳会社などを経て、1998年福岡で自身の経験を生かされて3ヶ月で英会話をマスターできる本庄式英会話スクールを設立されました。現在は東京に拠点を移して真の国際人を育成し続けていらっしゃいます。また武蔵野学院大学の客員教授でもいらっしゃいます。さあでは本庄さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールすごいですね。
いやいやいや、なんかね、プロフィールだけ見るとすごい人のように見えるんですけど、いや大したことないんですけど。
ゼロからマスターしたってそうなんですか、26歳って。
そうなんですよ。
26歳まで英語できなかったんですか。
もうゼロっていうよりマイナスからですマイナスっていうのは、その要は普通の一般人が持ってる英語力ってのがあると思うんですけど、平均的な
中学高校ぐらい、
中学高校ぐらいですね、
日本人のね、
それよりはるかに下だったっていうか、高校時代のまあ勉強がほとんどゼロなんで。
勉強しなかったんですか。
英語の時間ずっと寝てましたねさっぱりわからない。
成績どれくらいでした。
成績はね、中間期末とかいうのあるじゃないですか、あれがね、だいたいいつもね10何点
とか。あ、競ってます。俺16点取りましたからね。
13点が僕の。
あ、負けた
そんなですから、まあ当然ですけど追試っていうのを毎回受けさせられて、親が呼ばれて、これで失敗したらもう落第だよということをもう念を押されてね、よっぽど気合い入れないとダメだよというような感じで、学年の一番最後にはね、必ずその
もう本庄という名前が、
本庄ちょっと来いっていうのは必ずあったぐらい。
そう、英語全然できないのにアメリカに渡ったのは、パイロットの資格を取りたかったからですか。
そうですね、簡単に言ってしまえば
取りたかったな。
まあ、同世代、我々の時代って言ってね、いいんじゃないかと思いますけど、私もうすぐ50なんですけど、私たちが、若い頃っていうのはパイロットっていうのは非常に憧れのね、職業だったんですよ。で、私それを子供の頃憧れてたんですけど、その自分の夢っていうのをちょっと忘れてましてね。で、なぜかというと高校、大学、社会人と空手をやってたんですよ。もう空手でも飯を食おうっていうぐらいもうハマってて、もうすっかり忘れてました、自分の夢がパイロットだったということ、で、ある時ですね、サザエさん症候群っていうのが昔あってね、
あの日曜日の夜になるとブルーになるっていう。
そうです、そうです、はい、で、サザエさんを見終わった後に、もうこのまま空手、社会人として空手を続けてて も、もう空手で
ねすごいとこ行きますね、サザエさんからね。
そうなんですよ。で、空手でね飯を食えるあてもないし、多分普通このままサラリーマン続けるんだろうと、で、そうなってくると、本当は空手で飯を食いたかったっていうところが、もう夢破れ、そういえばもともと夢って何だったんだろうと思い出したんですね。明日会社だなみたいな感じで、ちょっとブルーになりつつ、だ、そうだ、俺パイロットになりたかったんだって急に思い出したんですね。よし、パイロットになろうって、そこから
その時独身だったんですね。
独身です。
ああ、だからね、
そう、よし、なるぞって言って、
その時サザエさん見てなかったでしょ、今の本庄さんいなかった。
ないです。
さて、じゃあそのいよいよ本庄式英会話スクールのお話を伺ってまいりますけれども、校長先生をなさっている本庄式英会話スクール、最大の特徴は何といっても3ヶ月で英会話をマスターするということなんですけれども、ホームページ拝見したんですが、クエスチョン&アンサーのところに、本当に3ヶ月でマスターできるんですかっていうところに答えとして、あなたが3ヶ月でマスターできると思えばできます、っていう答えを見たときに、でもうさんくせえぞこれって思ったんですよ、正直。
でもこの言葉の本当の意味はどういうことなんですか？
それはですね、私の講演会をやってるんですけれども、うん、それに来ていただいて、うん、なぜ3ヶ月で話せるのかっていうですね、うん、理論を説明するんですね、
はいはい、
でそこでその話を聞いて納得された方、
うん、
あ、この方法だったら、うん、論理的に科学的に3ヶ月で話せるようになると、うん、私はと思われた方は、はい、話せるようになりますっていう意味なんですね。
なるほど。
つまり思いを実現するってことは僕大好きなんですけども、うん、つまり自分でこの方法だったら話せるようになると、
うん、
私は説得することも納得させることもできませんって講演会で言うんですけど、うん、自分で思った方はなりますと。しかしこの話を聞いても、うん、いや確かにいい話だけど、うん、私はこんなんでは話せるようにならないと、
うん、
で残念ながら思われた方は、うん、どんなに私が頑張っても喋れるようにならないと、
うん、
なぜかというと思いを実現しますから、うん、よく言うのは思いは実現しないって思ってる人もいるんですね、うん、でその人に言うんですよ、うん、あなたはね思いが実現しないって思いが実現してるんですよ、
うん、
つまりどっちで思っても実現する、
うん、
夢が実現すると思ってる人は思ってるから実現するわけで、うん、しないとそんな世の中甘くないよっていう人は世の中甘くないっていう実現があって、
うん
ね、それは実はあなたの思いを実現してるんだっていうことなんですね、うん、だからもう私の生徒今まで、うん、まあ、10年で、うん、まあ、5000人はくだらないと思うんですが、うん、今までですね英会話スクールには珍しくクレームが一件もないんです。なぜかっていうと最初にもう徹底的にスクリーニングして、
うん、
本当にあなた3ヶ月でね自分で話せると思うようになったのかっていうことを聞いて、うん、なったと、うん、だからこの方法だったらいける、じゃあ入ってくださいと、うん、ですから講演会が終わった後にすぐに申し込みってできないシステムなんですよ。いやもう私入りますって言ってもすいません一回帰ってくださいと、
うんうん、
一回帰って
頭冷やして、ね、
翌日にやっぱりあのスクールいいと思ったら、
うん、
ネットで申し込んでくださいか、まあ、電話くださいっていうふうにそこでもうまたもう一段階踏んで、
うん、
すぐに実は私の講演会をやって、うん、すぐにサインアップってことになると9割以上サインアップしちゃうんですよ ね、 だからそれだとそのうちの何人かはその時の勢いでね
ちょっと催眠状態入ってるから、
ね、そうですそれを冷ますために一回帰ってくださいと、う
ん、
で翌日に入ってくれ
フェアですね
ことでやってますから、
は
あ、ある意味ものすごく完成度が高いっていう。
なるほど、
う
ん、じゃあその、うん、手法というかなぜ3ヶ月でマスターできるのかというのはやっぱりちょっと講演会ということでちゃんと全部お話を伺った方がいいと思いますので、はい、今日はほんの触りだけなんですけれどもちょっとこの本常識英会話のですねレッスン本当に一部ですけども、
はい、
私自身がこの番組の中で体験させていただきたいと思うんですね、
はい、
僕は英語力はですね、ま、多分高校程度かなっていうふうに思います、うん、
はい、
7月4日生まれなんですけどね、
はい、
全然関係ないです
けどね、なんかインディペンダンスデイ
全然関係ないですけどね、はい、で高校が横須賀だったんです。
ほうほう、外国人がアメリカ人がいっぱい
いる。アメリカの友達は結構いたんです、悪い友達は。でもなんかめちゃくちゃでしたからね、単語並べてるだけだったんで、うん、どっから発音のレッスンとかじゃあその辺からお願いできますか。
はい、それでは最初にですね、まずこの文章を私用意しました、はい、私の本の中の、
はい、
なぜ私たちは3ヶ月英語を話せるようになったのかっていう本の中にですね、はい、ちょっと例文がありますんで、
はい、
これをちょっとサクッと読んで、
ちゃんと僕読める文章ですか。中学
大丈夫だと思います。
あ、大丈夫ですね、これぐらいなら、はい、普通に読めばいいです、ね、
普通に読んでください、
ね、A few years ago An Englishman Joe Smith swam between England and France within 8 hours. That was a world record. 読みました。
はい、
はい、
いい感じです
ね。全然つっかかっちゃった
いや
意味は分かりますよ、
はい、初心者っていうか、まあ、一般的なレベルからするとかなり上手な方ですけれども、これをですね、はい、私の、
うん、
まあ、ちょっと魔法をかけるとですね、かなり、よくなります。
あ、そうですか。
でですね、
はい、
実は英語が話せるようになるコンセプトっていうのには、
うん、
実は2局面ありまして、
はい、
で一つはですね、うん、まずはメンタル的な部分を僕はものすごく大事にしてるんですね。でそのメンタル的な部分を英語が喋れる方に持ってくるということを、
うん、
普段のレッスンではかなり大事にしてます、はい、でメンタル的な部分ともう一つの局面はですね、やはり、はい、発音だと思うんですね、
はいはいはい、
で発音が綺麗になる、うん、まあ、外人らしく読めるようになるっていうのは、うん、実はあるコツがあるんですね、うん、今日はそのこの部分をちょっとお話ししたいと思うんですが、例えばこの、文章をですね、今読んでいただいた、これを大体ネイティブが読みますと、どんな感じになるかっていうと、こんな音になるんですね、A few years ago, an English man and Joe Smith swam between England and France within 8 hours. That was a world record. という音に。で、これを、やるには、実は私は、26歳でアメリカに行った時に、僕はマクドナルドのドライブスルーっていうところに初めて向こうで行ったんですね。たらですね、ビッグマックとコーラを頼みたかった、向こうが何か言ってくるんですね、ドニャって何言ってるか分かんないんだけど、注文してくれって言ってんだろうと思って、じゃあワンビッグマック&ワンコークって言ったらですね、向こうが Excuse me? とか何か言ってくるんです。通じてない、欲しいのワンビッグマック&ワンコークって叫んだんですね。それでも What? とか言われて、ワンビッグマック&ワンコークって言っても、Excuse me? ってまた言ってきて、
お前英語わかんねえのかって言っちゃう
じゃないですか。もう10回叫んだのに通じなくてね、本当にドライブスルーしたんです。だからそれで、まあ、カウンターでね、ワンビッグマックのワンコークっていうヨローがポケット、博多弁で当時、
ヨローが
博多のもんですからね、博多弁しか喋れません、ヨローがポケットって言ったら、こう指差しながら言って、あーって通じて、おかしい、なんで通じねえんだこいつらと思ってですね、それぐらい発音が悪かったんですね。でそれがですね、まあ、ある
それごめんなさい、単に発音が悪いから通じなかったんですか、
それ表現。それはそうですね、間違いなく、まあ、単語だけですから。でワンビッグマック、ワンコークっていうのはね、まあ、全然その向こうの
じゃその全く同じ並び単語でも向こうのちゃんとしたネイティブな発音で言えば通じるわけですね。
その通りです、はい。で、このですね、文章を見て、実はいくつか、ポイントがあるんですね。でそのまずこの音は出せないと向こうの人に通じないよっていう音があってですね、例えばここに出てくる few years ago の F の音なんですが、これは日本人がね、まずで普通の人はできないですね。だから数字の4のことを日本人 4 って言うんですよ、4って。この4はですね、ネイティブには実は F の音が入ってないんで、ゼロに聞こえるんです、おーって言ってるかと思うんですよ。だから数字の4って言ったのに向こうはゼロって書き取ってるってことがよくあるんですね。
O
なんです、ゼロのこと O とも言うんです。
電話番号なんかでね、
007、007が007っていうように、でだからこの few years ago の F、ね、few years ago の F っていう音をまず、この中ではものすごく大事なファクターであると、まあ、例えばこの F の発音を教えるにしたらどういうふうなイメージかというと、草笛をですね、唇に当てて、普通はここに草があるからフーって音がするんですが、それでフーそうで前歯でですね、下の唇を当ててフーそう、このフーっていう擦れる音が F の音だよと。だそれで今までフォーってやってたのをフォーってやると、
よく中学なんかでは前歯で下唇噛みなさいってのやりますよね。
そうなんです、噛んだらですね血が出ますからね。そうそうそうそう、軽く当てて草笛ですね、そうその音なんです、はい
はい。
でこれで F の音が、そうフォーその音、そうそうそう完璧ですね、
フォー、
はい、これがまず一つ、はい、F の音、
はい。
であと もう一つね、この中で大事なのはやはりね、R と L なんですよ、
はい。
で R と L は日本人にとって鬼門で
そうですね、
なかなかできないと、これも、ね、一発でできる方法なんですよ、
はい。
でまずですね L からいきましょうか、L は、実は歌手で、L で歌ってる人が何人かいます。
L で歌ってる、
そうなんです、これ面白い表現なんですが、例えばですね松山千春さん、あの人の
恋に
揺れるのこの
恋に揺れる、
そうそうそうそう、
心、
そうそうそうそう、それが L なんです。
L
でね、僕たちの時代は分かるんだけど僕うちの、講演会ってね、高校生とか下手したら中学生が来るんですよ。で松山千春の L ですとか、ラリューだろーってこう言っても誰それってことになるんで、今はねちょっと技が増えまして、あやか、
へー、
あやかもですね、L で歌ってます、ね、
なんだっけあやかの曲、 どんなんだっけ、
ですね、
あれなんだっけ、なんだっけ、
きっと一緒にいる、
あ、そうか、
そうそう、いるだし、
いる、
うん、あの福山もね、
福山、
うん、夢のような糸だからです、ラ
ララ、
そうそう、エル、これで、やってみて、ラララララって言って、やらせておいて、ライン、線のことですね、ライン、ライン、
ライン、
とかライオンのことね、ライオン、
ライオン、
そう、その音です、
ライオン、
完璧です、
ライオン、
はい、これが L ですね、だから、ワールドの L でしょ、ワールド、
これ R と L がつながってますからね、
難しいですね、
ワールド、
そうなんです、で、L はね、実は比較的簡単で、なぜかというと、日本人が普通にラリルレロっていうと、ネイティブには L に聞こえる、
下ついてますもんね、
うん、ラリルレロっていうと、これは L に聞こえるんで、うん、それをもうちょっと強調するだけで綺麗な L になるっていう話なんです、うん、しかし、うん、R が難しい R はですね、もう本当にね、できる、いきなりできる人は少ないですね、これもある歌手を真似していただくと、これは言わずと知れたですね、桑田佳祐さん、あの人は、あの人はラリルレロ全部 R でこんな感じですね、カザニトマドって言ってる、このドーッよわきなボーコ
ーわらってもっとベイビー、
そうそうそうそう、うまいね、
全部下がついてないですもんね、
全部ある、全部弾いちゃった、そうなんかもう綺麗なあれですね、
本当だ、
そうだから桑田さんを真似してくださいと、それはそうすれば R になりますっていうことで、これイメージで今教えてるんです、あと大事なのはですね、体内リズムって僕は言ってるんですけども、実は外国人はですね、体の中にもリズムが埋め込まれてるんです、だからね、外国人がどんなに日本語を勉強してもこういう風になります、私はアメリカからやってきました、
そうですか、
うん、そうですか、でね、あのうちのレッスンではどういうのになるかというと、日本語でこれから会話していいですと、英語のレッスンなのに、それをですね、外国人のように、私は川崎からやってきましたっていう風に喋、わざと喋ってもらうんです、でそれでみんなできるじゃないですか、で笑いながらね、やるわけですよ、あとはもう一つはね、英語をかっこよく読むコツは最初強くなんですよ、
最初
喋り出しが強く、英語っていう言葉は最初を強く言うようにできてます、なぜかというとね、最初に大事なのがあるから、例えば日本語はこう言いますね、私は学校の先生で、って切っちゃうと、え、で何なの、学校の先生ですなのか、学校の先生ではありませんなのか分からないです、だから最後を日本人は強く言う傾向があるんです、だから語尾をしっかりね、だから英語って喋り出しを強く言うとかっこよく聞こえるっていう、法則があって、
だ
これも、A few years ago an English man じゃなくて、A few years ago っていうふうに言うと、ジェットコースターと一緒で、ドーンっていくと波が出るんですよ、ですからそういうところを意識して、このまあちょっと抑えなきゃいけない発音、でそれから、まあ、あの大きな声、あの波をつけると、あとはあの体内リズムですね、それからその体内リズムを つけやすくするために最初を上げていくと、ジェットコースター、富士急ハイランド見てください、最初
ドドンパ、あれ怖いんですよ、一番後ろが
ね、うわーって上がるでしょ、あんな感じしたら、こわーって波がついて、かっこよく読めるんで、ちょっとそれを意識して、練習 しましてね、ちょっと練習しましょう。
A few years ago, an Englishman Joe Smith swam between England and France within 8 hours. That was a world record. Swam between England and France.
England, もうちょっと。England and France みたいな。
England and France. A few years ago, an Englishman Joe Smith swam between England and France within 8 hours. That was a world record.
完璧。素晴らしい、もう完璧に今のはネイティブに通じます、でこうやってやっていくと、まあ今ほんの 2,3 分のレッスンなのに、多分後で聞き比べるとね、かなり良くなってると思うんですよ、これをまあそうね3ヶ月もやれば、もう嫌でも発音は上手になるし、喋れるようになるというのが、あの、まあ喋れるようになるファクターをもう少し理解してもらうとね、で、あの一つだけ、あの、まあ、全部ちょっと説明できないんですが、一つだけ最も日本人にとって英語を喋れない ファクターがあります、はいはいはい、メンタルブロックってのがあるんですけど、うん、それは何かと言いますと、うん、実は今の日本人のですね、うん、もう9割って言っていいと思うんですが、うん、対人恐怖症っていう人に対して恐怖を覚えるという症状に陥ってるんです、
はい、
でそれはどこで気づいたかというと、うん、私まあアメリカ、ニュージーランド、オーストラリアといろいろと仕事の関係で10年以上住んで、うん、でつい最近もオーストラリア1週間ぐらい行って帰ってきたばかりなんですけど、うん、日本に帰ってくるとね、うん、もう大きな違いがあるんです、うん、何かっていうと、うん、日本人をよく見てると、うん、日本人はね知らない人同士会話できないってことが気づいたんですよ、
うん、
えそれって普通じゃないのと思うかもしれませんが、うんうん、実はですね、うん、普通ではなくて、うん、日本を一歩出ると、うん、知らない人が平気で声かけてくるし、うん、こっちから声かけても大丈夫だし、うん、飛行機で例えば長時間何時間も乗るんだったら、うん、隣の人と話すのはもう普通だし、
うん、
私も話すし向こうも話してくるし、うん、その知らない人っていうものにその壁がないんですね。で要はね、日本を一歩出ると例え上海でさえですね、
うん、
私もこの前行ってきたんですけどもニハオって言います。やっぱりそれねアメリカに最初行って僕もある意味対人恐怖症だったんでしょうね、うん、気づかされて、
うん、
その私英語全くできないで向こう行った時に、うん、あんまりできないんで最初に私についてくれたアメリカ人の教官お前帰れと、
うん、
無理って言われて、うんうん、そいつと喧嘩してやめて、うんうん、次に着いたのがノルウェー人の教官だったんですよ。私はそのノルウェー人の英語を教わったんで3ヶ月でペラペラになったんですが、まあ、そのノルウェーの方はアメリカにもうかなり長く住み、うん、アメリカの気候強化までなってるから、
うん、
もう全然片言なんてレベルじゃなくてほとんどネイティブと同じ感じで喋れる人だったんですけど、うん、当然母国語ではないので、
うん、
私たちの気持ちが分かるわけですよ、うん、英語ってね、
うん、
難しいで最初に言われました、
うん、
お前なんで英語勉、ね、上達したいのに自分から声かけていかないんだと、うん、カフェテリアでお前なんで一人で飯食ってんの、
うん、
バカじゃないって周りにいっぱいアメリカ人いるのに、
うん、
自分から行けよと、
うん、
あそりゃそうだなってで全然それ当たり前だからと俺来たばっかりなんだけど、うん、一緒に食べていいってテーブルにボンって座って、
うん、
じゃあ英語教えてくれよっていやもう喜んで教えるよみんなって言うから、
うん、
あそういうもんなのって言うんで、うん、そっからもうランチタイムとかはね、
うん、
全然英語できないのにカフェテリアでプレート持って、うん、こう座っていいどういうよ座れ座れってみんなすごいオープンですよね。これ日本から来て英語さっぱわかんないんだけどさ、うん、ちょっと教えてくれるとか言ったら教えてくれるんですよ、
うん
エッチな英語ばっか最初もう今言うとピーみたいなのばっかり最初もうやろうばっかりですからね飛行学校だからお前これ知ってるあれ知ってるなんて言って、
うん、
でそういうふうに言うんだなんて女の子までそれ言ったら引っ叩かれたりしてバシッあれなんで叩かれてんの俺みたいなで翌日いやこれをさ受付の女の子に言ったら引っ叩かれたよってみんなゲラゲラ笑ってお前そんなの言っちゃダメだよ女にはとか言って、まあ、そんなやりながらね、
うん、
自分からこう話しかけていくっていうのを、うんやりましたね。すると対人恐怖症も当然なくなり、
うん
実践で英語を学びそのノルウェー人にいろいろなエッセンスをね、
うん、
教わると。だから今日本人が英語をこんなに勉強してるのに、うん、英会話学校なんて駅の前に何軒もある、
うん、
でトイック、トッフルとかが流行ってる、うん、英検流行ってる。それなのにじゃあ喋れるやついるのかっていうと、うん、ほとんどいない、
うん、
なぜか日本人同士でさえ日本語で喋れない人たちがどうやって英語を勉強して、外国人からにと喋る、喋りかけられたらビビるだろうし自分から喋れないだろうし、それで会話にならないから向こうも喋らなくなるし、だから喋らないんですよ。喋れないっていうことを気づいたんで、うちの英語学校ではまあそういう、まあ、人が怖いっていうある意味ね部分を少しずつこう戻していこうっていうか、もともとに日本人はですね、うん、そういうのなかったんです実は、うん、歴史を紐解いてみると
なんか寅さんの世界もそうですよね。
そうですそうです。
葛飾柴又あたりもね、
うん、だから東京人冷たいって言うけど全然冷たくないじゃんと思ったことがあって、
うん、
だからそこは対人恐怖症のない世界があった、
うんうん、本庄さんすいませんまだお話伺いたいんですけどもちょっとお時間の関係でこの続きはまた次回お願いします。
はい。
相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長アットマーク gmail.com、 元気社長は genkishacho アットマーク gmail.com です。いただいたメッセージは番組の中でご紹介いたします。相沢元気の日本の社長さん、
来週も引き続き株式会社 HIC 代表取締役社長本庄武則さんにお話を伺います。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。